私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週の礼拝で子どものお話の中で少し触れましたけど、今東北で幽霊が出るというですね、その幽霊を目撃した人が非常に多いという話をしました。で、まあ、それ少ししか話しませんでしたけど、その後東北大学のですね、高橋玄という宗教学者、この方はキリスト教にも仏教にも属さないですね、学問として宗教学をやっている先生なんですけど、その方から電話をいただきましてですね、キリスト教にとって幽霊っていうのはどういうふうに捉えられますかという、そういう電話がかかってきました。高橋先生は今東北大学宮城におられますので、たくさんの方が幽霊をですね目撃した、でその話を聞いた僧侶、また僕たちが、たくさん相談に来ていると。でなぜ、今 東北で幽霊お化けが出るんだということをですね、研究というかですね調べておられます。私にですね電話があったのは、キリスト教には精霊とか悪霊とかあるので、霊というものに関してキリスト教はどう捉えるか、で今回の幽霊ということに対してキリスト教はいかがなもんでしょうか、そういうふうな質問をされました。そう言われてもですね、幽霊っていうのがじゃあ聖書にあるかっていうとないもんですから、それはやっぱり宗教的なものではなくして精神的なもんではないでしょうか、そのような話をさせていただきました。でその時に高橋先生がですねにですね、どんな幽霊を見たってみんな言うんですかというと、足から下だけの人影が道路を横断していったとかですね、あとたくさんの人たちが海の中にぷかぷか浮いていたとかですね、そういうですね、自分のおじいちゃんがですね、その隣の家のですね水道で水道で手を洗っていた、自分の子供がですね川の上を歩いて向こう岸に行った、これは大川小学校 のご父兄の皆さんに多いんですね。あと、ですね、川の方に近づくとですね、引っ張られるような気がするとかですね、とにかく、そういうものがあります。それで非常にユニークだったの、ユニークって言って失礼なんですけど、宮城県で一番最初に震災後出た幽霊っていうのは名取市なんですね。で僕もその話は知っておりまして、やめればいいのに僕も伊藤先生と2人でその現場に行ったんですよね。行くんなら先生昼間行きましょうって言ってですね、お寺があってですね、そこからちょっと離れた竜神の松っていうのが3本立っていまして、そこに宮城県では最初に2011年の7月の13日に幽霊が出たんですね。で誰の幽霊だったかっていうとお坊さんですね。でそのお坊さんは何宗かっていうと浄土真宗のお坊さん。浄土真宗っていうのは幽霊も霊もないんですよね。なのになんでお坊さんの幽霊が出たんだろうですね。そのことはですね非常にですね浄土真宗のですねお坊さんの中でもすごく疑問になってるんですね。でもですね、あれだけのことがあったのだから幽霊ぐらい見ても不思議じゃないとみんなは口を揃えて言っている。あれだけのことがあったのだからというですね、それは津波で大量の死者が出たとかそういうことだったと思います。それで最近いろいろな調査をしていくとだんだん分かってきたっていうのは、幽霊を見る人たちっていうのはもう決まってるんですね。誰かっていうと仮説におられる方々ですね。自分がですねもう安定してないっていうか、次にどうすればいいか分からない。でもう一つは自分の亡くなった家族の弔いをやっていない方々ですね。葬式ができてないとか、お墓が作られてないとかですね、そういう方々だとするならば、実はそれはですね、心の中にある、なんかこう、なんていうんでしょうね、後ろめたいって言ったら失礼ですけども、何か死者に対して自分がやれることがやっていないという気持ち、そういう心の表れではないかというふうに言われています。また、幽霊でもいいから会いたいという強い思いですね、それがですね、実は資格となって見えてるんじゃないか。幽霊ぐらい見ても不思議じゃない、会いたいっていう気持ちと申し訳ないっていう気持ち、その2つと、今仮説にいてですね、どうしようもないというですね、ストレス、そういうところではないかなという、そういうふうに言われています。 ただ高橋先生も否定することはできないんだよね。まあいろいろですね、こうでもないああでもないと考えたとしても、でも否定することはできないんですよね。それに対して宗教家、宗教者っていうのはどうしていくか、それをですね先生は問われておりました。結局ですね、その方の話をゆっくり寄り添って聞いて、そしてもしも求められるんだったら、牧師だったらお祈りをする、坊主だったら念仏を唱える、お経を唱える、まあ、そのことによってみんながすっきりとして楽になって、そしてそれ以後幽霊を見なくなる、まあ、そういうふうに今ですね東北はなっているのだという話をされました。まあ、そういう話の中で、まあ、でもですね、一番の原因は何かっていうと、人間の奥深いところにあるような恐れっていうのじゃないでしょうかね。死ぬっていうことに対して、自分も死を迎えるってことに対して、実は人間っていうのは深いところでみんな恐れてるんじゃないだろうか。その恐れがあるきっかけを持って出てくるときにですね、幽霊になったりお化けになったり、まあ、そうやって自分のですね、心の中でですね、まあ、どうしようも消化できない、そういう気持ちになっていくのではないだろうか。だとするんだったら、今回私たちが問われているっていうのは、人はみんな死ぬのだということを突きつけられたときに、人間はどう答えていくか、まあ、そういうことではないかという、まあ、そのことをですね、高橋先生が言っておられたのが非常に印象的でした。まあ、そういうふうなことを考えていくと、実は今日の箇所も恐れというのがテーマです。まあ、イエス様のお弟子さんたちは恐れる弟子だったというのが今日の箇所でしょう。まあ、逆風と荒れる湖を見て、多分怖かったのです。この恐れがどうなっていったかというのが今日のお話ではないかなというふうに思います。まあ、今日はガリラヤ湖、先ほど見たガリラヤ湖の出来事です。まあ、このガリラヤ湖というのは、実はお弟子さんたちのふるさとと言えるところです。多分よく知り尽くしていたところかもしれません。まあ、ガリラヤ湖というのはそんな大きな湖ではありません。まあ、しかし先ほど見たように、突風が吹いて嵐になる時が年に何回かある、まあ、それは季節によってあります。そのことは弟子たちにとっては当たり前のことだったと思います。よく分かってたと思います。まあ、ペテロやアンデレ、そしてヨハネ、ヤコブ、この人たちは漁師ですから、ガリラヤ湖のことを熟知していたに違いありません。なのでこの嵐が吹いた時に湖はどうなって、そこにもし船があったらどうなるかということは最初から予測できてたと思います。まあ、この嵐というのはいつ吹いてくるかわからないものですから、だいたいその頃はですね、船を出さない。しかしイエス様が向こう岸に渡ろうと言われたので、仕方なく渡ったのでしょう。まあ、イエス様に対して、こんな時期だと嵐になるかもしれませんよ、そしたら命がありませんよとは言わなかった。あの奇跡を行い、あの御言葉を語っているイエス様が向こう岸に渡ろうというのだから、安心して私たちは向こう岸に着くことができる、まあ、そう信じてたというふうに思うのです。ところがあのような予測ができなかった嵐になっていて、するともう弟子たちは慌てふためいて、もうダメだと思ったのでしょう。もうダメだというのは、自分の死をですね、多分突きつけられたということです。この嵐の中で助かった者はいないかもしれない。だとすると、私たちにも生命の危険が及んでくる。じゃあ自分たちがもしかしてここで死ぬかもしれない、この原因を作ったのは一体誰かということへとお話は続いていくのかもしれません。まあ、この出来事の発端というのは何かというと、まあ、むしろ弟子たちの心の始まりはどこかっていうと、実は信仰というところです。はじめはイエス様がそう言われるからと言って、それに従ったのです。ところが目の前に自分の死を見つけられた時に、実はですね、それが不信仰へと変わっていくのです。まあ、今日弟子たちが何と言ってるかというと、私たちがどうなってもいいのですかと言っています。まあ、優しい言葉で聖書は訳されていますので、私たちがどうなってもいいのですか、まあ、イエス様に優しく聞いたように思いますが、 本当はそうではなさそうです。このギリシャ語の言葉を丁寧に読んでみると、イエス様を脅してるんですよね。あんたが私たちをこの湖に連れ出したんでしょう、責任を取るのはあんたじゃないか、なぜ寝てんだという話です。私たちが死んでしまってあんたは責任取れるのか、私たちが溺れてもいいそう思うのか、それがあなたが言う神の子なのか。まあ、これは実は弟子たちがですね、イエス・キリストを脅してるってことです。私たちが死んでしまってあなたは責任を取ってくれるんだろうな。実は私たちは自分の死を目の前にしたときに神様さえも脅してしまうというような不信仰に陥る、そのことを今日の聖書の箇所は教えるのかもしれません。信仰があったからイエス様に従って船に乗った、ところが死を見つけられたときに、突きつけられたときに不信仰にすぐ陥ってしまう、そのようなものが私たち人間の姿だということです。イエス様はその後波と風をですねに叱りつけて、沈まれ黙れと言われました。するとすっかり凪になったというのです。これは神様がやられることですから、すぐにでもできることなのでしょう。しかしすっかり凪になって、風も波も止んでしまった湖の中にいた弟子たちはその後どう思っただということです。一体この方はどなたなんだろう、分かっていたようで分からなかったという、この方は一体誰なんだろう。そこからまた弟子たちに対するですね、信仰というのが始まっていったということなのでしょう。弟子たちは恐れの中で初めてイエス様は誰かということに問いことになります。弟子たちは恐れの中で初めて、この方は一体私にとって誰なんだろうということへと、こう自分の問いが向けられていきます。恐れを経験して初めて実は信仰へと導かれていくということなのでしょう。そういう話として私たちが今日捉えていくならば、私たちの中における人生の試練、苦しみ、痛み、実はそういうものが何で与えられるかというと、その中でイエス・キリストと出会う、そういうチャンスが与えられている、そういうことではないかというふうに思うのです。恐れによって真実への信仰へと招かれる、そのためにそういうものがあるのではないかということです。昔から本を買うのは大好きで、たくさん本を買ってきました。それで買うのが大好きだったのは、全集を買うのが大好きです。個人全集、夏目漱石全集とか森鴎外の全集とか、いろいろですね、全集をたくさん持って競って友達と買っておりました。でも買いすぎましてですね、読めてないんですね。で、買うたんびに何て言ったかっていうと、引退した後にですね、老後の楽しみとして読むと、きっと死ぬまでに絶対読めないと思います。全集だけで20全集ありますからですね、ドストエフスキーの全集なんていうのはですね、40巻ありますのでちょっと無理ですよね。でもですね、その中でもですね、読んでる全集もあります。で、その一つが何かっていうと、幸田文という人の全集ですね。幸田露伴という人の娘さんです。この方の文章というのはすごい綺麗な文章で、この方のエッセイの書き方をですね、ぜひですね、見習っていきたいなと思ったので一生懸命読みました。文章に気品っていうのがあるんですよね。そして美しさがあるんですね。これ何回も読むとですね、自分の文章がいかにですね、気品がないかっていうのが分かるんですね。で、その中にですね、短い文章でエッセイで幸福なお家っていう文章がありますで、いろいろな人たちから、幸田彩さんは露伴の娘さんなので、お宅は幸せな家庭でいいですねって言われるという、そこから文章始まります。で、本当にうちはですね、幸せな家庭なのかということを自分で考えたという文章です。そして果たして幸福な家庭っていうのはどんな家庭なんだろうということを短いエッセイの中で書いておられます。その中で、この幸田文さんはこういうふうに言っています。幸不幸というのは対照的なものではなくて、不幸を含有しての幸福であり、同時に不幸は幸福をはらんでいるということの方が という方がいいようである。まあ、幸福だけっていうのはないっていうことなのでしょう。幸福や不幸っていうのは対照的なものではなくして、不幸を含んだところの幸福、幸福の中には必ず不幸っていうものを含んでいる、そういうものが本当の幸福ではないだろうか、というような問いかけをしているのです。で、最後のまとめにはこういうふうに書いてあります。幸福な家庭は未来に描くものではなくて、いろんな不幸を背負っている現在の中に発見するものだと思う。けれども偶然に生じるのではなくて、意を尽くして育てるものだ。幸福でいっぱいになっているうちなんてあるものではない、というふうに最後の文章は締められている。まあ、そうだなというふうに思いましたですね。幸福な家庭は未来に描くものではなくして、いろんな不幸を背負っている現在の中に発見していくものだ。それが本当の幸福なのだ。そして意を尽くして育てていくものだ。だとするんだったら、嵐の中でイエス様と弟子たちの関係もまさにそうだというふうに思います。イエス様が共にいてくださるから全て平安で何事もないか、そうではありえないということです。恐れと信仰というのは対照的なものではなくして、恐れを含む信仰であり、信仰の中に恐れを含んでいるから信仰というものがより深く私たちの中に入ってくるのだというふうに思うのです。まあ、私たちも襲い来る嵐のような現実がありますし、多分今の国っていうのはそういうものかもしれません。私たちの家庭や人生もいつどうなるかわからないような危険性を持った中で実は生きているってことに気がつかされます。そこにはやっぱり深いところに恐れというのを私たちは抱えています。しかしその恐れの状況の中にこそイエス・キリストが共におられるというのが今日の福音書の箇所です。嵐の中で私たちもまたイエス様に出会う、その時が信仰を確認する時だ、そのように思っていいのです。イエス様はなぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われました。恐れの中で信じることができるのは、そこにイエス様が共におられる、そのことに気づいたものだけというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの人生の中でさまざまな試練や恐れや困難があります。どうかその時にはイエス・キリストと出会う時として、イエス・キリストが共におられることを信じて、そのイエス・キリストの御言葉を聞くことができるように導いてください。どのような状況の中にあっても主は共におられる、そのことを今日も私たちが確認することができるように導いてください。この祈り、主イエス・キリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。